お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。さ、それではこの時間は聖書遊覧バスに乗って旧約聖書の世界を探ってまいりましょう。兄エサウを騙して長子の剣を奪い取った弟ヤコブ、ついに家を出る羽目になります。旧約聖書創世記の29章からその続きを今日は見てまいります。お話しくださるのは東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。さて、人間の一生っていうのは本当にまあある面では奇々怪々とも思える、まことに、私たちに想像しがたい様々な出来事がそこに押し寄せてきて、私たちの人生を時に翻弄させられないことが多々あります。しかもそこに起こってくる出来事は、まあ私たちが思いもよらなかったとんでもないハプニングに見していることが多い。そんなのが私たちの人生とも言えますけれども、しかしながらある人が申しましたように、だから人生は楽しい。単なる単純な一色の白一色とか黒一色とかいうのではなくして、まさに人生は様々な祈り、染まり、実に美しい、まあ、錦絵と言いましょうか、そうした見事な一枚の絵になって、そこに人生が完成させられていくのですが、さあお互いの人生はいかがなものでしょうか。ヤコブの生涯、それをずっと見てまいりました。あの祝福のうちに彼の青春時代がそこに過ごされてきたわけですけども、ある時からその人生に大きな困難がやってきました。それは彼が狡猾にもお兄さんを出し抜いて、そしてその家督の剣を神から、また父から自らがこの何て言いましょうか、むしり取った、奪い取ったというようなことをしでかしました。そのことの家にですね、兄の怒りを受けて、彼は住み慣れたところの父の元を離れて、遠くこのラバンというおじさんのおります東の方の遠くの地に彼は追いやられていかなければならなくなったんですね。私たちの心の中に抱くところの横島な思いが、また自らの目先のそうした何か利益を追求するがゆえに、そのことに私たちの心が奪われて、そして相手が、人々がそうしたことのためにどんな不利益を被るか、他者の不利益や、また他者の心の痛みなどを考えずに、自分の夢を追い、自分の野望、願望を遂げるために、それに私たちがのめり込むようにして突き進みますときに、そこになんと自らが 今度は追われなければならない。自らがそのことのために、予期しなかった大きな利益よりも、一度の利益を手に入れましたが、それにも勝るところの不利益が私たちの人生にやってくること、私たちはそのことをですね、時に、誠に、全く打ち忘れたもののように、そのことに思いがよらずに、目先のことにすっかり思いがそこでもって固着し、目がくらみといいましょうか、盲目となりといいましょうか、突き進んでしまう人間には、そんな愚かなこと、弱さといいましょうか、また自己利益を追求するための過ち、まあ、そういうようなことが犯されてしまうことが本当に時としてあり得るわけですが、まあ、ヤコブもそんな失敗をしてかしました。まあ、そのことの上にとうとう兄から命を狙われるような身となって、そしてその身内の者を連れて逃れ行きなさいと、まあ、こう言ってですね、この涙の見送りをして別れを告げてですね、そしてこのヤコブが旅立つわけです。どんなにわびしい、どんなにそれはまた不安に満ちた、それから先がどうなるのだろうか、一向予測もつかない、そんな人生を彼は歩まなければならなくなってしまったのですね。まあ、身から出た錆というような言葉が日本でありますけれども、それ以外ではまさになかったわけです。しかしながら神様は人間を本当に深く憐れみ、慈しみくださる、恵み深き愛に富んでおられる神でおありになります。もとより神は兄のエソも深く、おもんばかり愛しておられました。またこの弟ヤコブも神は愛しておられました。ゆえに神は人間が犯してしまったそのような過ち、また引き起こしてしまったそのような争い事ではありますけれども、その上でなおも兄にふさわしい道を備え、そして神はそこに祝福の人生を備えてくださっておられたのですが、この今や兄を裏切り、そして兄に悲しみを与え、今や憎しみさえ引き起こしてしまったこの弟ヤコブでありましたけれども、このヤコブの人生にも再度のチャンスを用意し、そしてそこに彼が気づき悔い改めて、魔性になってやがては兄と和解し、何よりも神の御心に沿った今度は人々に有益な他者のことを深く思いやって人生を生き抜いていく、まあ、そういう人生をついにはヤコブが手にすることができるようにと、神様はそのような彼の人生の未来に対して祝福の道を備えておいでくださったのでありますね。なんという神の深い憐れみをおもんばかりでしょう。まあ、そんなことを少しも気づくこともないままに、当面彼は命かながら逃げ延びていくのです。そして先般申し上げましたように、彼は寂しく、そして侘しい思いで一夜を過ごしておりましたときに、夢を見てですね、夢の中で天使たちが降りてくる、そんな、なんて言いましょうか、夢を彼は神によって見させていただいて、その中で彼は神の存在と、そして神がそんな自分をもなおも深く愛し、そんなものにも新しい人生の道を備えてくださっている、祝福を再び約束してくださっているということを、この 仰ぎ見ることができるような、そういう彼の心の中に変革を神が与えられたんですね。そのためにその荒野の中でこの天使がはしごを伝って彼のもとに降りてくる、そういうこの夢を見てですね、ああここは天の門だ、神の家だ、神はこんな私にもなおこのような夢を見させて、そして私の心を本当にこの正しい、そして神への復帰の道を備えているんだと、そういうふうに彼が謙虚に思える、そんな素晴らしい神との出会いをくださったのが、先般お話した創世記の28章のことでした。そんな時に今日皆さんにお話しするこの29章という出来事がそこに新しくこの展開されていくのです。ある日、野原を羊たちを連れて彼が旅をするとき、羊たちに水を飲まさなければならないのですね。ですから井戸のある地を見出して、そこに羊たちを伴っていかなければならないのですが、野原についに井戸のある場所があることを知ってですね、そこに羊たちを連れてまいります。そうしますと、そこにはすでに先に到着して羊たちに水を飲ませようとする他の一群の人々がそこにいたわけです。そこでもって、ヤコブは彼らとやり取りをしながらですね、さあ皆さんはなぜまだその羊に水をおあげにならないんですかと、そしてまだ日がだいぶこの明るい、そして夕方夜がやってくるまでには今日の日まだ時間が残されているので、早くそれに水を与えて、他の地にお行きになってはどうでしょう、私たちが今度は水を与えたのですからと、こういうふうに語り合っているわけです。そんなことをしておりますとですね、そこに、もう一群の人たちがやってくるんです。でそれはなんとラケルという美しいこの乙女がですね、なんと羊を連れ、またそのしもべたちを伴いながらですね、そこにやってくるんです。この先にいた羊飼いたちも実はこのラケルとの親しい関係の中にある、そういうその人々だったんですね。まもなくラケルさんがやってきますよ。ラケルさんたちもやってきます。彼女も羊にこの水を飲ませようとしてやってきますと。そうしておりますうちに、果たせるかな、言おうか言わないうちにですね、そのラケルたちがやってきました。そこでですね、このラケルに、対して、このヤコブはその羊に水をどうか飲ませて差し上げなさいと、こういうふうにですね、言ってですね、そのラケルの羊たちに水を飲ます、そうした手伝いをしたりする、そういうですね、にわかなそうした交流がそこで起こるのですね。そんなことをしておりますうちにですね、このラケルがなんとただのラケルではなくして、実は自分がこれから訪ねて行こうとするところのそのおじのラバンの娘であるということがわかるわけです。それでですね、このお父さんは、お元気でしょうかと、私は実はその甥にあたるところの実は イサクの息子のヤコブなんですと、まあこういうふうにあなたとの実は親戚なんですというのは、まあそういうですね、そこで思わず親しい踏み込んだそこでやり取りがなされるんですね。まあそのところでどんなに人々はなんだそういう間柄かと、そしてあなたたちはそこに、ラケルのお父さんのところにこの行こうとしているのかというわけですね。そこでこのヤコブもですね、自分とお前いとこ同士になりますこのですね、ラケルのことを本当に愛おしく思って、ヤコブはラケルに口づけし、そしてですね声を上げて泣いたというふうに書いていますね。この今自分は追われてくる身、そしてもうみんなすべてのものから自分は関係を断たれるがごとくですね、身から出た錆、自らが成した過ちのために、まあ、孤独を味わっていたのですけれども、なんと孤独どころでなくて、新たなそのような仲間、いや身内、そうした親族、そしてくつしくもやがては彼の妻となるべきこの美しいラケルにこのところで出会うことができたわけです。もちろんこの時にはこのヤコブはラケルを自分の妻としようなどという思いはまだ持ち合わせてはいなかったでしょうけれども、しかしながらですね、とにかく自分の親しい身内にこんな荒野の中で出会うことができたということのためにですね、久しぶりの心に安らぎを覚えてですね、また人のぬくみと言いましょうか、人の交わりの中に身を置くことの、しかも心の通うそういう人々との中に身を置くことの幸いを味わったわけです。まあ、ヤコブはそこでですね、思わず、なんと張り詰めていたものがドドドドッと崩れてですね、溶けていくがごとく彼の心もですね、和らいだ。その結果彼の目からのですね、涙が溢れてしまったんですね。ヤコブはラケルに口づけし、そして声を上げて泣いた。口づけしというところに、もう本当に親しい、そうしたですね、人間と人間との間に、この通う素晴らしい豊かな情感というようなものがそこに表現されていますね。まあそうして、ヤコブはこのラケルとともどもに、おじのおりますところのラバンのおりますところにたどり着くわけです。ラケルはすっかり嬉しくなってですね、そして、帰るなりお父さんのところに、飛んでいきですね、そして、この お父さん、親類のこのヤコブが、ヤコブさんが今参りましたよと、あなたの妹のリベカを母に持つその紛れもない息子のヤコブが参りましたよと、こういうふうにですね告げるんですね。そうしますとそのラバンがまあ喜んで、そしてですね、妹の息子でありますヤコブのところに走り寄ってきてですね、そしてヤコブを抱きしめてですね、口づけをそこでするんですね。そして、自分の家に案内をして、そしてこの本当にもてなしをするわけです。ラバンはですね、お前は本当に私の骨肉のものだ、 お前は紛れもなく私の親類、私の妹の息子、さあさあさあ、よく来たと。まあそういう深い事情はまだ聞かされてはいないまでもですね、とにかくその身内の者が遠慮、自分たちのところに訪ねてきてくれたというんでですね、まあ最大限のもてなしをして迎えたわけです。私はこうしたことを皆さんにこのようにこの目に描いていただくようにお話をさせていただきましたが、申し上げたいことはこうです。罪を犯し、そして自ら人々からの親族からこの遠く離れなければならなくなった、そんなものではありましたけれども、神はそんなもののためにもまた新しい、そこに素晴らしい人間関係を整え、そして彼が心寄せ身を置くことができるような新しい、そうした人生をそこに備えてですね、その人間が気づいて悔い改めて、そして神の前に、人々の前にこの自らの生き方をもう一遍真実な生き方にこの切り替えさえするならば、その過去の遺憾に関わらず、いや前にも勝るところの新しい素晴らしいそこに関わりを、そうした人生をそこに用意してくださる、これが神様の私たち一人一人に寄せるところの愛によ、神の愛によるところの、それは素晴らしい、私たちへの祝福の人生だということをですね、ここで皆さんにお知りいただきたいと思うんです。実に、このようにしてヤコブは逃げゆく荒野でもって、まあ、この夢を見て神との関係を回復され、悔い改めて本当に新しくこの子で、このなんて言いますか、人生を踏み直させていただくようになったんですね。その途端にこんな祝福された彼を大歓迎してくださる、そしてそこには新しい家族となる、妻となるものをさえ用意してくださって、その出会いをそこに用意してくださっていたんだ。まあこれから先はなお諏訪が展開されていくんですね。ああ皆さん、素晴らしい神の私たちの人生に寄せる恩愛を覚えながら、今日はそこまででお話を止めておきましょう。ではまた来週、ごきげんよう、さようなら。
驚くばかりの恵みなりき。聖歌229番、中田右合式並びに編曲で栄光聖歌隊の皆さんが歌いました。この曲は原名アメイジングレースでよく知られていますね。もともとこの歌を作ったのはイギリスの奴隷船長だったジョン・ニュートン。彼が船に乗って航海中に大嵐になり命からがら助かった経験をもとに自分の生涯を振り返って書き上げたと言われています。その後牧師になったジョン・ニュートンは他にもたくさんの賛美歌を書き残しています。聖書遊覧バス、来週はヤコブがいよいよ結婚することになります。来週も引き続きお聞きください。旧約聖書創世記の29章からお話しくださいましたのは東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。